今日の御言葉はエステル記の8章です。じゃあ初めに1節と2節をお読みします。その日アハシュエロス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイが王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外してそれをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。アメン。では一言お祈りいたします。王である主、天と地を作られ私たちを作られ、すべてをご存知であり、すべての営みを管理し、すべてを支配しておられる私たちの主よ、今から私たちはあなたを礼拝し、あなたの作られた御言葉、あなたの作られた法則、それについて学びたいと思います。今日私たちを主よ、耳を開いてください。このしもべの唇を開いて、これに預かる一人一人の心の畑を今耕して、命をしっかりと植え付け、それを100倍も実を結ばせることができますように。どうか今日あなたが一人一人を祝福し、この場所を清め祝福してください。一切を御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。いよいよですね、ハマンは前回の箇所で木にかけられて呪われたものとされました。でそれでそのハマンの持っていた家、まあ、かなりの豪邸だったと思うんですけども、その家はこのモルデガイに管理が任され、そしてハマンが王の指輪をはめて、それで今まで好き勝手に自分の好き放題法律を制定して、それを執行して、でまあ、ついにはあの神の民であるユダヤ人をそれを皆殺しにしようということまで彼は勝手に定めて、それでこの王の印鑑を持ってそれを調印して、それをまあ有効化させてしまった。まあ、ところがね、このハマン、まあ王妃エステルによって訴えられて、もう本当にちょうど良い時にちょうどいい場面で、そして王様の怒りをハマンが買って、そしてハマンが、ね、モルデガイをかけ落としていた木に自分自身が吊るされて、それで自分の掘った、まあ、墓穴に、まあ、自らがはまったという形なんですけども、そのハマンの持っていた権利、権威、またその家、マンション、ね、それは全部がモルデガイのものとされました。ある人が木にかけられて呪われたものとされ、その栄光、その富が全部他の人に行き渡る、何か聞いたことがある話だと思わないでしょうか、ね、イエス様も木にかけられましたね。ハマンのようにもう本当に極悪人と同然にイエス様もされて、あの尊い方がハマンと同じような悪人に仕立てられて、そして木にかけられ、呪われたものとされ、そしてそのイエス様の持ち物全部イエス様信じるも神のためにと引き継がれました。私たちもイエス様のマンションに住み、神の子供としての特権全部預かって、ね、大使ペテロの方にあなた方はキリストにあって王族の祭司、聖なる国民であると書いてあります。その特権全部私たちがいただいたんです。アーメン。イエス様が木にかけられてくださったおかげです。まあ、このようにしてモルデガイはもう一気にこのハマンの座について、特権を得たんですけれども、しかしこれまだ一件落着ではないんです、ね、めでたしめでたしでこのまま終わることではないんです、まあ、なぜならあの死んだハマンが、ま、生きている間に定めた勝手に定めた死の法律がまだ有効だからです。ユダヤ人は12月の13日にその1日に滅ぼし尽くされなければならないと、この法律はまだ有効化されたまんまなんですね。ですからモルデガイが、ね、もう豪邸が与えられた、王の指輪も与えられた、栄誉が与えられたということで、もうそのまま放置しているならば 彼もまたイスラエルの民も全員滅んでしまうんです。12月13日が来るならば。でそこでですね、エステルはそうならないために再び王様の前に申し出ていくんですね。まあ、3節以降のところです。エステルが再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその企みを取り除いてくれるように泣きながら嘆願したので、王はエステルに金の尺を差し伸ばした。そこでエステルは身を起こして王の前に立って言った。もしも王様、よろしくてお許しが得られ、このことを王様が最もとおぼしめされ私をお入れくださるなら、アガグ人ハメタダの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。アハシュエロス王は王妃エステルとユダヤ人モルテガイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだ。アメン。エステルはですね、どうかあのハマンが一度制定したあの法律、それを取り消してくださいと懇願したんですけども、でも王様はそれができないようなんですね。なぜならこの当時のメドペルシアの法律というものはひとたび制定され王の印鑑が押されてしまったら、それ王であっても取り消すことができないんですね。でそこで王様は、ね、取り消すことはできないんですけども、でもその代わりとしてですね、命じたことは指輪を使いなさい、王の指輪を使ってあなた方が良いと思うように王の名前で書きなさい、法律を制定しなさい。要するにハマンの死の法律、それに対してはあなた方がそれを自由に、それに対抗する法律を書いて、それに対抗する法則を書いて、それでもって王の印を押して、ね、好きに書きなさいということなんですね。でそれで、それでもうそれで執行されて印鑑が押されたものはもはや誰も取り消すことができないと。ですから、ね、死の法律に対してはその死に対抗する法律で対処しなさいというのがこの王のやり方です。そしてこれですね、天の法令、天の法則においても全く同じことが言えるんですね。人はひとたび罪を犯したら必ず死ななくてはならない、この天の法律、これはもう決して取り消すことはできないんです、ね、あのエステルは、王様にどうかこのユダヤ人は死ななくてはならないというこの法律を取り消してくださいという懇願したんですが、でもひとたび制定されてしまった法律は取り消すことができなかったように、天の法律、罪を犯した人間、神に逆らってエドの園において神様に逆らって、命を捨てて善悪を知る知識の実を食べた、そのものは必ず死ぬと定められたその法律が、もう食べてしまったからにはその法則が私たち人間に働いて人は必ず死ななくてはならない、これはもう取り消すことができないんですけれども、しかし別の法則、命の法則を主は別の法律を制定してくださったんですね。ハマンが別の法律を制定するように、ハマンは当初ユダヤ人を殺害して、もともとそのたくらみは本当に憎たらしいという憤りとか、あるいは妬み嫉妬、それが元でした、ね、あのモルテガイが憎い、それでユダヤ人全員殺してやるということなんですけど、ハマンならずサタンもですね、人類に対して妬みが動機で もう殺してやりたいということで、それで人間をそそのかして、人をもともと彼さんと一緒に永遠を生きるはずの人間に罪の棘を、刺してそそのかして刺してしまったんですね。それで人は、もう売られて死ななくてはならなくなってしまう。それに対して主が、法律でもって対抗してくださるんです。人はですね、もともと罪はなかったんです。神様は罪ありの状態で人を作られたのではありませんでした。もともとなかったんですけども、でも、人はしたくない罪を犯すようになってしまいました。ローマ人の手紙のですね、7章の方を開きたいと思います。ここにですね、その天の法則、人の中に罪があるということ、そしてその罪の中にうごめく本当に惨めな人のありさまと、またそれに対して神様がどのようにしてその別の法則を、別の法律を制定されて救おうとされたかが、このローマの7章から書いてあります。まずローマの7章の14節から17節をお読みします。ローマ7章14からです。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、立法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。ここで、私ではないと17節に書いてありますね。それを行っているのはもはや私ではない。それ、要するに自分がしたくない罪。皆さん、好き好んで罪を犯したわけじゃないですね。好き好んで、怒って、その会場の場を何もかもめちゃくちゃにしたいわけではないんですけども、でも、罪、怒り、妬み、その身に駆られて、めちゃくちゃにしてやりたいという、そういう罪の、思いが私たちのうちに、あるものですけども、その罪のトゲ、罪の法則、これ相変わらずですね、私たちのうちに有効化されたままなんです。ハマンがあのユダヤ人殺害のその法律を、制定して、それが未だにハマンが死んだ後も有効であるように、悪魔サタン、確かにね、御言葉を読めば蛇の頭が砕かれた、イエス・キリストの足の下で踏みにじられたと書いたんですけども、でも悪魔サタンが定めたその死の法則はまだ未だに有効であり、そしてクリスチャン、キリスト者は、天の法則を知ってはいるんですけども、でもそれに対してどう扱っていいのかわからないクリスチャンが実に多い。法則に対しては法則で対処するのが、まあ、その筋なんですけども、まあ、でここで一つ私たちが読み解くべきは17節、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのですということ。嫌なこと、自分もしたくない悪を行うこと、これをさせているのは自分ではないって書いてありますね。違います、もはや私ではない。そういう憎むべきことを行わせているのは私ではなく罪がさせている。すなわち、もう私たちのうちに私たちと別物になる罪というトゲが刺さっていて、その刺さっている罪が私たちをしてしたくないことを行わせる。本当にトゲが刺さっているようなものですね。指にトゲが刺さっていると痛いという思いがして、もう痛い思いで満杯だから授業が正当に受けられなかったり、人に安当たりしたり、そういう自分のしたくないことをしているような、ものです。罪のトゲが私たちに刺さっているから、その刺さっているゆえにしたくないことをしてしまうんですよ。私たちは罪は別物です。トゲ、皆さん自身、赤ちゃんとして生まれた時からトゲが刺さっているだけじゃないですね。それと同じように罪は皆さんとは別物なんです。これよく覚えてください。 17節にもはや私ではなく私のうちに住み着いている罪です。20節にも書いてありますね。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。要するに私たちの中にいろいろな法則があるんですね。ここは律法とか、また21節に原理とか書いてある。これ全部原理も律法も同じ法則という、もともとノモスというギリシャ語なんですけども、ノモスというギリシャ語、法則という意味です。ですから旧約律法というのは 法則なんですよ。万有引力の法則と一緒の旧約律法は法則、英語で言うとこのローです、法則。ですから私たちの体の中には異なった法則がせめぎ合ってるんですね。私たちの心の法則に対して、ね、罪の法則が戦いを挑んでいて、自分のしたいことをすることができないという原理をパウロはここで見出しました。で、24節でパウロは、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょう。あのパウロでさえ私は惨めな人間だと言ってるんです。たまにですね、私はもう、精霊充満して罪が純化されたから、私にはもう罪はないんだっていう、そういう人、いるんですけども、清められて、全部清められて私は清い、もはや私には罪がない言ってるんですけど、あのパウロ先生でさえも私は惨めな人間です、私を誰が救い出してくださるんでしょう、私は自分のしていることが分かりませんって、あのパウロ先生でさえ言っているのに、どうして、私はもう罪がないなんて、言えるでしょうね。それ違うんですよ。人はですね、本当に生きる限り、この肉体を持つ限り、罪の棘が刺さったまんまで、それは抜かれないままなんです。あのハマンが、ハンコを押しちゃって、でそれでユダヤ人死ぬべしという法律がずっと生きていたように、ずっと私たちの罪に刺さっている状態、そしてその罪の上に死ななくてはならないという原理、これは未だに有効になったままです。じゃあどうすればいいか。パウロは、惨めですと言った次の25節で全く逆のことを言っています。私たちの主イエスキリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。パウロ感謝してますね。主イエスキリストのゆえに、ただ神に感謝しています。解決方法があったんです。イエスキリストのゆえにです。8章、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アメン。イエスキリストにある命の御霊の原理、これがですね、罪と死の原理から解放したんです。ハマンが制定したあの死の、ユダヤ人死ぬべしの 法律、これにモルテガイがですね、そのユダヤ人の敵に対しては死に明け渡して良いという法律を新たにモルテガイが制定したんですね。8章の方を見ますと、あのエステル記の方を見ますと、開きますか、エステル記の8章ですね。先ほど8章8節まで読みしましたので、じゃあ9節から14節までをお読みします。その時王の書記官が召集された。それは第3の月、 すなわちシワンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大衆や総督たち、およびホドからクシまで127州の首長たちとに詔書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で書き送られた。モルデカイはアハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る旧士に託して送った。その中で王はどこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって彼らを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにしたにし殺害し滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことを許した。このことはアハシュエロス王のすべての州において第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていた。各州に法令として発布される文書の写しがすべての民族に公示された。それはユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためであった。御用馬の早馬に乗った旧士は王の命令によってせき立てられ急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。アメン。モルデガイがハマンが制定した12月13日の1日のうちにユダヤ人は滅ぼし尽くされなくてはならないというこの法律に敵対する法律を、ね、作ったんですね。要するにユダヤ人の敵に対してはもう命を守るためにユダヤ人は集結して集まって武装して、そして彼らを襲う者たちを、ね、根絶やしにして殺害して滅ぼし尽くすことができるようにと、ね、それを、そしてしかも彼らの家財を、ね、財産を奪うことも良しとする法律を制定したんです。この法律、ね、この法律ですから、法律に対しては法律、法則に対しては法則なんです。罪と死の法則、悪魔サタンは人類滅亡の、ね、陰謀を企んでそれを制定して、そして人間が、ね、それを悪魔サタンにそそのかされて死と滅びが私たちの地に、人間の地に入り込んでしまったんですけども、でも私たちの主イエス様がそれに敵対する法律を、ね、制定してくださいました。パウロはそれで喜んだんです。ハレルヤ、本当に主を褒めたたえ、ね、イエス・キリストのように私は神に感謝します。命の御霊の法則、ね、これが死の法則に打ち勝ったとローマ8章2節に書いてありました。ね、私たちの、ね、イエス様が制定してくださった、ね、モルデガイが制定してくれたように、私たちの敵悪魔サタンに対しては、ね、共に神の軍隊として皆さん集結して共に、ね、悪魔サタンに属する悪霊とか、ね、その家財道具を全てかすめ奪って根絶やしにすることがイエス・キリストにあって許されているんです。ですから皆さんを脅かす悪魔サタン、ね、悪霊、また皆さんを脅かすあらゆる、ね、制度に対してイエス・キリストの名前という印鑑を用いてですね、もうイエスの名によって悪魔サタンが打ち砕かれた、ね、これを皆さん自身唇で言葉で宣言し、反抗を押すならば、それは実体化されていくんです。世の多くのキリスト者たちがそれを知らないでですね、それでこの印鑑、イエス様の名前という印鑑、これを有効活用していない状態で本当に多いんですね。でそれで多くの人々が悪魔サタンが制定した法律にもうそのまま、ね、クリスチャン、神の民としてこの神の法律を学んではいるんですけど、でもそれを活用しないで、もうあれは新約時代ではそうだったかもしれないけど、今ではもうそれは有効化されていない、なんか自分の唇でそんな告白をしちゃって、もう悪魔サタンに言いように犠牲になっている人たちもいます。いや、そうであってはならないんです。モルデガイがこの印鑑、王の印鑑を有効活用して対抗する法律を持って印鑑を押したように、皆さんもしっかりとですね、 命の御霊の法則に立って、イエス様は、私たちの主イエス様は、もう悪魔サタンに勝利した。蛇の頭が砕かれた。病、また貧困、また不足、そういった人に対する呪いは、もはやキリストイエスにあって打ち砕かれたという、このことを皆さん自身が印鑑をして有効化するんです。印鑑を押すとは具体的な皆さんの口で信じて告白し宣言して、イエスの名前によって呪いは打ち砕かれた、死は命に飲み込まれた、そう宣言すること、これは印鑑を押すということです。本当に多くの人クリスチャンたち、学んではいるんですけども活用していないということが多く、でそれで、12月13日を恐れて、もうその日来たらもう滅ぼされてしまうんだ、そんなこと、いや人は信じた通りになるんです。口で宣言した通りになるんです、その悪魔サタンが人類をキリスト者を、蝕もうとするその企みに対しては、別のイエス・キリストが制定してくれた法律を適用して、それをしっかりと宣言する。そしてこれは告げ知らされなくてはなりません。モルテガイは、全州、127州全州に早馬でもって、書き取らせ、それを少々、早馬に乗せて告げ知らせました、本当に行く先々において勝利の知らせが告げ知らされていたんですね、15節以降をお読みします。モルテガイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白雨布と紫色のマントをまとって王の前から出てきた。するとシュシャンの町は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとってそれは光と喜びと楽しみと栄誉であった。王の命令とその法令が届いたどの州どの町でもユダヤ人は喜び楽しみ祝宴を張って祝日とした。この国の民のうちで自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである。
アーメン。
もう本当に形勢大逆転ですね。神の民は、ユダヤ人はそれまで自分たちは滅ぼし尽くされなくてはならないという恐怖に怯えてましたけれども、しかしこの良き知らせが届くどの州においても、その行く先々で喜びと楽しみと宴会が、祝宴が張られ、聖なる祝日とされました、本当に私たち自身もですね、この良き知らせ、福音って良き知らせですね、エヴァンゲリオンというギリシャ語ですけども、このエヴァンゲリオン、もともと勝利の、戦勝の良き知らせという意味です。なんか世の中でエヴァンゲリオンというアニメ、なんか全然救いからの真逆のようなアニメが展開されてるんですけど、でも勝利の良き知らせなんです、エヴァンゲリオン。昔、メールとか電話とかがない時代、自分の国が勝利した、自分の王が敵に打ち勝った、敵の王はやっつけられたというその勝利の知らせが、この伝令、人の口づて、人がですから走ってですね、それでその自分の町々に、勝ったぞ、あなたたちの王様は勝利したぞ、敵は打ち破られた、もはや自由になったんだっていう、この勝利の良き知らせがエヴァンゲリオンです。まさしくイエス様が、私たちの王イエス様は悪魔サタンに勝利した。そしてその勝利の良き知らせは今全世界と、述べ伝えられつつありますね。もう早馬に乗って各種各言葉、各民族の言葉でこの聖書は訳されて、勝利のイエス様、私たちの王なるイエス様が悪魔サタンに勝利した。人類のうちに刺さっている罪の棘、これはもう打ち、これ敵対する法律が制定されて、そしてその法律に乗っかる限りでは、もう悪魔サタンは何の用もなさない、何の力もない、ただイエス・キリストにあって勝利がなされるんだっていう、この福音の良き知らせ、これを皆さんも、知って理解して適用して、それを伝えるべきなんです。
アーメン。
私たちのうちに刺さってしまっているこのトゲ、これは本当にもうどうしようもなく日々私たちに現実味を帯びて未だに有効であるんですけども、 でも私たちが命の御霊の法則に乗り続けている限りでは、その罪と死の法則は無効化されているんです。それは殺されているんです。でも私たちが命の御霊の法則に乗らずに、相変わらず罪と死の法則を信じてそちらを選択しているならば、もうありありと現実、罪と死が皆さんの実感として、あるんです。でもどうか皆さん、皆さんの主イエス様は勝利されました。命の御霊の法則、イエス様が十字架と勝利 してくださったこと、これに乗っかり続けましょう。ですから救いというのはですね、皆さんの頑張りとか力とか知恵とかによるのではない、皆さんの何か視力によるのではなく、法則の問題なんですね。本当に IQ が180ぐらいある人でも、あるいは IQ が80ぐらいしかない人でも、飛行機に同じ飛行機になれば飛びますね。IQ が80ぐらいしかない人だったら飛行機に乗っても飛ばないなんてことはないんですよ。法則なんです。重力の法則に逆らって飛行機は飛び立っていきますね。それと同じように、皆さんが、どんなに IQ が低くても、どんなに、どんなに弱くても、年を取っていても、若くても、太っていても、痩せていても、飛行機に乗れば飛ぶのと同じように、イエス・キリストの成してくださった命の御霊の法則に乗れば、救われるんです
よ。アーメン。
でも、いかに IQ が180の人でも、この命の御霊の法則に乗らなければ救われないんです。ですから、救いというのは頑張りに、人の何かによるのではなく、法則の問題なんです。法律の問題です。ハマンの定めた法律ではなく、モルデガイの定めた法律に乗っかれば救われると同じように、イエス様が定めたイエス・キリストの名によって勝利を宣言し、イエス様を信じて日々歩んでいくならば、皆さん勝利の歩みをしていき、ゆくゆくは、イエス様のマンション、イエス様の栄光の富、それに預かることができるんです。どうか皆さんはこの、しっかりと与えられている時を活用しましょう。あまり今活用していなくてもったいない人が多いんですけども、どうか皆さんはしっかりとこのイエス様が開いてくださった、十字架上で開いてくださった命の御霊の道に乗って、しっかりとそれに歩んで、そしてこのモルデガイが全世界を告げ知らせたように、どんどん告げ知らされて、そして、モルデガイ、青色と白色の王服が着せられ、冠がかぶらされました。この法則を適用していけばいくほど権威を帯びていくんです。実体化されていくんです。王のような祭司にますますなっていくんです。どうか皆さんはこの本当にモルデガイのようにどんどん命の御霊の法則を発布して、悪はサタンに対してはどんどん、もう勝利宣言して、どんどん打ち負かしていって、そして彼の家財道具を全部そっくり奪い返してやりましょう。そして皆さん自身はこの地上においては勝利の歩みをして、幸いな人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれこのイエス様が十字架上で開いてくださった命の御霊の法則に乗り、皆さんのうちに働く罪と死、これに対して、攻撃の宣言をして、また皆さんの命、皆さんの家族、皆さんの仕事、皆さんのそれぞれについては祝福を宣言する、今このモルデガイの指輪、イエス・キリストの名前を宣言し、祈る時をしばし待ちたいと思います。
朝と明日朝とずっとこの命を乗り続けて
あざ笑いつつ勝利しつつ分取りしつつ迎えていくようになってありますよね。どうかせたち一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一しっかりと自分の下を収めながら、そしたら勝利していく、勝利してあげよう、十字架勝利していきます。
十字架上で開いてくださった生きる道、命の道、それを感謝いたします。十字架上で悪魔サタンを徹底的に打ち砕いてくださったことを感謝します。十字架上で成し遂げてくださったこの命の法則、イエス・キリストを信じる信仰により救われる、罪許される、死から命へと転換され、呪いから祝福へと転換される、この十字架の救いの福音を感謝いたします。この法則に私たちはしっかりと乗り、それを宣言し、それを日常生活において日々適用していくものでありますように。どうか生徒たちがはびこっている死を命で塗りつぶしていく、この栄光の勇士たち、栄光のモルデガイたち、栄光のエステルたちでありますように。死をハマンの富、ハマンの家、死をそれを奪い返させてください。一人一人の死をはびこっている死を命で奪い返させてください。そして奴らが持っていたその全ての栄光、全ての権威、特権を奪い返して、正しく命の法律を制定していく、それを唇で告白していく、この生徒たち一同でありますよ。今日いただきましたこの命の法則に感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり、アーメン。では仕事をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。
感謝します。
ですね、赤信号青信号黄色というのは私たち自身の命を守るために国が制定してくださったその信号なんですよね。でそれを自分勝手に、ね、犯してしまうと必ずその信号に、ね、犯してしまったそのペナルティというのを私たちは受けるわけなんですよ。だからその法則がもう制定されたらその法則に従って生きるしかない。だから死と罪の法則が私たちに制定されていて、それを無効化していないんだ ったら、通と罪と死の法則は私たちに有効なんですよ。だからその有効化されているものを今のクリスチャンたちはそのまま受け入れて、モルデガイのようにエステルのように新しい法律、それによって上塗りしていないから、上書きしていないから、新しい法律法則にはあの恩恵に預かることなく、ずっとハマンが死んだんだけど、あの制定してしまったその死の法則に縛られていて、あのモルデガイたちはそれをもしあの自分たちがあの新しい法則それを作らなかったら、12月13日彼らはもう殺されるしかなかったということなんですね。これがね、今あの他のクリスチャンたちにもたくさんで、これを分からないで今もあのずっとあの罪と死の権利それに縛られてクリスチャン生活している人がたくさんいるんですね。だからこれは私たち自身が、こう得たあのその真理、その御言葉を多くの人に、私たちもあの自分の言葉信仰を混ぜて、その言葉を持って人に知らせるべきです。エヴァンゲリオン、ね、知らせることをしなければならないですね。だから今回あの主日のこのメッセージによって、これは去年ねパスタがものすごく私たちに説いてたメッセージでもあったんですね。一昨年もそうでしたよね。あの法則だよ法則だよ法則だよって、で一番最初にその法則解かれた時っていうのはね、もうその分かってるようでちょっと分からないようなっていうことなんですけど、メッセージの回数をあのこう重ねることにつれて、その法則に対してすごくあの分かるようになりました。だからあのもう絶対に法則には法則で対抗するしかない。だから国が制定したその法律というのは、新しいあの法律っていうのが制定されると、あの前の法律っていうのは無効化されるわけじゃないですか。で全くそれと同じように私たちもあの罪と死の法則、これから私たち自身が本当に命と御霊の法則、あのイエス・キリストにあって制定された命と御霊の法則、これに立たなければならないんだけど、この命と御霊の法則で塗り替えるということが私たちクリスチャンがあんまりよくわからない。だからそのまんま以前の状態でイエス様つってそれをあの反抗あの使ってない、イエス・キリストの皆によって祈りましたが反抗なんですよ。主イエス・キリストの皆によって祈りましたっていうのが反抗、信仰を混ぜて祈ったならばそれが反抗をしたということになるんですね。でこの反抗に対してイエス様は何て言ったかって言ったら、私の名によって祈りするならば天の道が報いてくださる、私も報いるって言ったんですね。だからイエスの名によって祈りましたということに対して祈りましたというこう反抗ね、この印鑑を押すと、それはもうあの天の道も報いなければならない、イエス様も責任を持ってそれを報いなければならないということがもうそこで成立してしまう。だからこれを信仰を持って私たちがあの祈ること、だから虐げられている自分の状態ね、あのかやがやしている人間関係だったら人間関係に対してそのイエスキリストの反抗を押して祈るべきなんですね。そしてまだ貧しさに対しては主が富まれた方ね、でも私のために貧しくなられた方、このお方によって私の貧しさは解消されたことを宣言しますね。それでイエス様、あなたの富は私の富であることを宣言しますって祈れば、これがまだ私たちの、だからイエス様がなさってくださったこと、その一つ一つは私たち自身のためにあのやってくださったことですので、それを信じて口で告白してね、あの私たちは救われるわけなんですよ、あらゆることから。だから信じて口で告白するというこの反抗をたくさん押すということによって、私たち自身はどんどんとあの昔 の, あの罪と死の法則から解放されていくということが、今回主日 の, あのメッセージでものすごくあのはっきりと分かりました。質問があったらちょっと重ねて聞いてほしいと。その法則はもしあのちょっと分からないところがあったりするんだったら、ちょっとあの教えて、いらっしゃるときにちょっと教えていただいた方がいいと思います。
はい、まあ、あのなんかちょっと変な話かもしれません。2つの法則がありますよね、はい、今そしてずっとあの
世界中で試してるのも両方2つは対立しますよね、はい、そのみんなが愛に戻ればもう解決するのに2つの世界でこうしてるっていうのがね、まあ、この時代ももう一つの方法を作りなさいということだけど、昔からそうなんですかね、一つのもう愛
まあ、愛なるお方イエス様はですね、でそれであの愛にはいろいろあるって思われてるんですけども、でも本当に究極の愛なるお方は ただ一人イエス・キリストだけなんですよ。でそれぞれの宗教の人たちはなんかアラーの神だとかブッダの神とかいろいろ主張するんですけども、でも、まあ、あいにく誠の愛なるお方、唯一神様が天地を作られた神様が認証されたお方は唯一イエス・キリストだけなんですね。これは別になんか傲慢だとかそういうこと以前の話で、もう天と地を作られた神様が唯一言われたのは、これは私の愛する子、私はこれを愛する、
ですね、全て の宗教が言っていることというのは、救いのためにこれしなさいあれしなさいということなんですね。でもキリスト教が言っているのは、愛と憐れみを信じて受けなさいと言っているんですよ。だから宗教が私たちに言っていることというのは押し付けということなんですけど、キリストにあって私たちに与えられているものは受けなさいなんですよ。だから全ての宗教はこれしなさいあれしなさいということの中にも、救いがないんですね。もう本当に仏教なんか大変なものですよ。仏教はね、仏教のなんていうんですか、お祈り、仏教のお祈り内容、それをね、分かれば分かるほど救いがないということが分かる。一十百千万ってもう限りない数字ですよ。でそれの救われるためにどうしたらいいですかって言ったらね、ちょっと日本語でその言い方がちょっと分からないんですけれど、真四角の一丁を超えたものですよ。四角のその岩場の上に天から天使が来て、それで踊りを踊って、その裾がこう岩に連れて、その岩が全部なくなったら一人救われるかもっていうことを言ってるんですね。それ般若心経なんかでそれ言ってるんですよ。だから韓国のある食堂に行くと、食堂のあるテーブルにそれが書いてあるんですよ。クリスチャンが経営してる。それでお坊さん、すごい有名な蕎麦屋なんですけれど、お坊さんもそこに食べに来るわけだ。そうすると必ずその席にね通されるんですって。それで自分たちが唱えているそのお経の一つに絶対救いがないよっていうことをあらわに言ってるその文があるわけなんですよ。そこにこう通されて、お坊さんが行くと必ずその席に通されて、そこ行ってそれを読まなければならない。だから普通のお坊さんはその内容がわからないんですって。だから普通に文字は分かって、ちょうどねローマ字で英語を読むことはできるんだけど、意味がわからないでしょ。だからお坊さんも修行が足りてない。お坊さんっていうのはお経はオウムみたいにこう唱えることはできるの、でもその内容がわからない、内容がわからないっていうことだから、よくないお坊さんを連れて行ったところで、ああ書いてあるって言って、ああ書いてあるってっていうことらしいんですよ。でもこの内容が分かる人がいたら、もうすっごい険しい顔をするんだって。もう嫌な顔で、こんなこと書いちゃってって嫌な顔をするって。だからもともと仏教というのはこう起きている物事ね、聞こえることで、それ人たちに対して起きているいろんなことがありますよね。でそれに対して自分の心はいかに動揺しないで平常心を持ってね、自分なりに自分の心を奪われることもなく平常心であられるかっていうことを究極に求めた人がその仏教の創始者ですよね。で結局彼はやったのが、岩場の上で目つぶって見ないとか聞かないとかで、そういう遮断することによって自分の平常心を守ろうとしてたんですけど、キリスト教と仏教の違いっていうのは、 仏教の偉いあの坊主になっちゃうとどんどんどんどん山奥に行く。そんでどんどんどんどん人から離れる。それで1年に1回の説法会とかそれやるじゃない。ね、なぜかっていう、なぜそれを言うかって言ったら、自分が今まであのやってきたその修行、それは人と会った途端に汚れる。だから人からね、すぐ汚れを受けちゃうんですよ。でそれに対してキリスト教どうなるかって言ったら、汚れたものを見たらイエスの血潮、うん、ね、それでうわーってイエスの血潮ってやるじゃないですか。自分の汚れに対してもこうやってやるじゃないですか。でそれと同じように、仏教とあのキリスト教の違いというのは、内が力が違う、うん、それと、堅実逃避しないで、逃げたところでね、あの恐怖は逃げはしませんよ、うん、だから、仏教のお坊さんになると、もう偉くなれば偉くなるほど人とこうシャッターをします。でもあのイエス様どうだったかって言ったらね、天から私たちのところに下ってきてくださったんですよ。どういうことかって言ったら、汚れを受けない方、イエス様は汚れを人の中、汚れた人の中にいても絶対汚れを受けない方でも、それに対してブッダは目をつぶり耳をで、ね、あの交わさない、会話を交わさないことによって関わらない、それで自分が汚れを受けない、平常心をそのまま持つということを追求したのが仏教なんですね。だからお坊さんの前で言いたいですよ、これ。本当にどれだけあなたたちあの虚しいことをやっているかということをね。だから私たちがあの信じているイエス様というのは、受けなさいということであって、あらゆるあの思想だとか宗教というのは受けなさいということではなくて、努力しなさい、努力しなさいということを言っているんですね。それとあとは、何かのために対価を払いなさい、あのお札を買いなさい、戒名を買いなさい、ね、何とかを買いなさいということなんですね。でキリスト教だけがタダで受けなさいって言ってるんですよ。だから、本当にあのイエス様を信じるようになってから、それであのこう年数が経つにつれて、すごくあの、うん、分かったのが、あ、本当に真事なんだな、本当に真事なんだなっていうのがもうあの分かりますね。でなんで分かるかって言ったら、私の家というのは、母の家が代々仏教に仕える家なんです。でお寺を建ててあげたり、でお寺のね瓦、うん、あの一枚も人があの捧げるのは許さない、自分たちがあのバックアップするそのお寺に対して瓦一枚もあの他の人がこう捧げちゃいけないっていうほどのすごいですよっていうことなんですけれど、母だけが私を通してあの救われたんですね。そしたら今母と母の兄弟どうなってるかって言ったらね、母だけが祝福されてます。母の兄弟はあの祝福されてません、その子孫も、うん、だからあーすごいなと思って、それでやっぱあの母はもうあの自分の実家の方からもあの縁切りされました、あのクリスチャンになったっていうことで縁切りされてね、それから実家には戻れないんですよ、うん、もう30年以上実家にいて、
そんなに大変なことなの？
そう、あのその母の家が大変な、実家が
そのお寺だ、お寺というか作る人だから、
あのお寺に使える人だから、でもね、あのね、子孫がね、途絶える途絶える途絶える。やっとこ一人残った。みんな変な風にあの死んだり滅ぼされたりして、やっと一人残った。一人残ったのも一番敵が悪いのが残った。うん、一番敵が悪いのが残った。っていう状況ですね。だから、その偶像崇拝をたくさんした人のその呪われ状態がもう母の家を見たらもうはっきりと分かります。あそこまで使えて、あそこまで没落するっていうことはね、だから使えた分だけ没落してるっていうことですね、うん、だからあのよそ の, あの宗教 の, そ の, あ の, あの 真理と言っている彼らが言っている真理というものと私たちが持っているこの真理をね比べてみると分かります。どれだけあのこの聖書が素晴らしいものであるかっていうの、全て の、この宗教というのはこの聖書のあるところをつまんで作ってるんですよ。だから聖書を全部分かっている私たちと彼らが向き合うと私たちが絶対勝つようになってる、うん、でもね感謝なのがすごく頭がいい人たちがこれをあの研究するんですね。でもね主がね霊的に彼らの目をこうやってるからできないんですよ。だから異端が本当はねもっとはびこっていいはずなんです。異端が最後に暴露されるのはあるところ以外は主がその真理が絶対彼らの中に入らないようにしてそれ最後 の、もうこれっていう真理を持って彼らの不完全であるものを打ち砕くんですよね。だから異端っていうのが時代とともにあの明らかにしてされていくということなんですね。だから皆さんが聖書のことをもう分かれば分かるほど皆さんの周りにあるこの罪と死の権利法則だとかうさんくさいものに対してものすごく凛々しくあの正しくあの右から左から疲れても何どこから言われてもこうちゃんと話ができるようになるんで聖書は本当に大きなあの武器です。
よろしいですか、はい、じゃあ食事に入りますか。